本日の宣教箇所、マラキ書3章10節から12節、旧約聖書1634ページです。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために食い荒らす者を叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。聖書の言葉は以上であります。先週からですね、このマラキ書3章の学びに戻って、このところから特に献金ということについても、捧げる、神様に捧げるということを学んでおりますが、引き続きですね、そのことをこの箇所から考えていきたいと思いますが、何度も確認していますけれども、マラキの時代は本当に旧約聖書の最後の時代でありまして、エスラやネヘミヤよりも、おそらく後の時代だと考えられております。エスラやネヘミヤの時代にイスラエルの人々はですね、バビロン捕囚からパレスチナの地に戻ってきまして、神殿の再建、城壁の再建に取り組むわけですね。マラキの時代はそれよりももう少し後でありまして、神殿や城壁の再建の熱狂や興奮が冷めて、だんだんとですね、人々の心が主から離れていた、そういう時代ではないかと考えられます。人々も傷のあるもの、神様にふさわしくない、もはや使い物にならないようなものを神様に捧げる。そして祭司たちもそういう礼拝を指導することができない、そういう、非常に悪循環ですね。イスラエルの人々がどんどん不信仰に陥って神様から離れていく、そういう時代であったと考えられます。そういう中でこの預言者マラキを通して、本当に民が立ち返るように、悔い改めるようにという神様からの厳しい語りかけが与えられている、そういう箇所であります。特に3章の6節以下ですね、悔い改めるようにという厳しい言葉が続くわけですが、8節からのところですね、あなた方は私のものを盗んでいるということがありまして、十分の一など神様への捧げ物をふさわしくしていない、十分に捧げていないことが神から盗む、そういうとんでもない罪であるというふうにはっきりと語られております。これは先週も確認したことでありますが、かなり厳しい言い方がされていまして、こういう厳しい言い方を通して民が本当にハッと気がつくように、自分たちの罪に気がつくように、悔い改めるように、そういう意図があってこういう厳しい言葉が言われているわけですね。9節も特に厳しい言葉ですが、あなた方は甚だしく呪われている、あなた方は私のものを盗んでいる、この民のすべてが盗んでいると、はっきりと言われていまして、自分たちのしていることがある種の盗みである、そういうことに気がつくように、そしてその上で本当に心から神に立ち返るように。7節には私に帰れという言葉がありましたが、神である主に本当に立ち返って信仰と感謝を持って進んで捧げるものを捧げるようにと、そういうふうに語りかけられている、呼びかけられているところでありました。で、10節から、今日特に10節に注目することになるわけですが、ここでもですね、捧げ物を十分に捧げていない人々ために対する神様からの挑戦の言葉があります。10節ですね、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。 万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。こう言われるわけで、これは非常に大きな挑戦でして、大胆な挑戦ではないかと思います。と言いますのも、聖書の中で本来ですね、人間の側がですね、神を試すというのは、普通は考えられないことといいますか、良くないこと、してはいけないこと、罪ともされることであります。聖書の中で基本的にですね、神を試してはならない、そういうふうに教えられているんですね。でいろんな箇所でそういったところを見たことがあるかと思いますが、有名な言葉といいますか、思い起こされるのはやはりイエス様の荒野での誘惑ではないかと思います。新約聖書マタイの福音書ですね、マラキ書からすぐ後のところですが、マタイの福音書の4章5節というところ、開ける方見ていただくと、マラキ書からもそうですね、ほんの数ページ進んだところですが、新約聖書5ページ、マタイの福音書4章5節、荒野でイエス様が悪魔に誘惑されるところですが、4章5節からですね、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるというところですね。でこれは悪魔がですね、イエス様に対して荒野で、イエス様に、40日の断食の最後の時にですね、試みる、そういう場面でありますが、神様が御言葉の通りに神の子であるイエス様ご自身を守ってくださるのか試してみてはどうか、そういうふうにこう、誘惑する、そそのかすわけですね。神殿の端から飛び降りてみろと、神が本当に御言葉の通りにあなたを守るのかどうか、それを試してみたらいい、そういうふうにこうそそのかすわけですね。でこのような誘惑に対してイエス様は申命記6章16節の御言葉に基づいて、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。聖書にはこういう言葉もあると御言葉を引用して、この誘惑を退けた。ですから御言葉にも、もともと律法の中にもある言葉、そしてそもそもですね、人が神を試すというのは、結局ですね、人間の方が神よりも一段上の立場に立って、この神は本当に信頼に値するのか、本当に存在するのか、テストする、判断をする、そういうようなことでありますね。ですから神様の在り方やご性質を、ある意味疑うようなものである。ですから基本的には人が神を試すというのは、良くないこと、不信仰である、罪である、そういうふうに捉えられているんですね。ただそうであるにもかかわらず、聖書の中ではしばしば、人が神様を試す、いやむしろ神様の方がですね、あえて私を試してみよう、試してもよいとしてくださる、そういうことがですね、時々あるんですね。特別な奇跡を持って印を与えてくださったり、試しても良いとしてくださる、そういうことがあります。でマラキ書も、本当にそういう、こうある意味で例外といいますか、言えるような箇所の一つでありまして、神様の側からあえて、私を試してみよう、テストしてみよう、本当に私が大きな祝福を与えるのかどうか試してみよう、そういうふうに言われている。あえて神様の側がですね、テストを受ける側に、甘んじてくださって、へり下ってくださっている。でこれはそうまでしても、このイスラエルの民が、人々が本当に信仰に立ち返るように、 主を信頼していくように映えて神様がへり下ってそうしてくださっているということですね。で、まあ、私はですねこの部分にも本当にイスラエルの民が立ち返ることに期待して待っていてくださる、立ち返るようにと招いてくださる、そういう神様の姿あり方が表されていると思いますが、でもそれだけでないと思うんですね。もちろん神様を試すということは信仰の表れである、そういう面がありますが、私たちの信仰というのは実はある面で神様を試すようなことをして、そういうことを経てですね、本当に成長していったり強められていく、より深く信頼が深められていく、そういう面があるのではないかと思います。私たちは神様のことを完全に知っている、すべてのことがもはや分かった、そういう状態になることはないですね。私たちが知っていることは、本当に一部であって、だんだんと知っていく、ここまで知ったらもう完全に知った、そういう状況にはならないわけですね。私たち常に今知っている中で、今私たちが知らされていること、分かっている中で、本当に神様に信頼していくことが求められている、問われている、そういうことがあるのではないでしょうか。ですから私たちの知識や理解が完全になることはない、でもそういう中で信じていくことが求められている、そういう時に私たちある意味でですね、試すような形で神様にちょっと従ってみたりすることがあるのではないか、疑いを持ちつつも、でこれがですね、非常に否定的な意味で、どうせ神様なんかいない、信頼に値しないんだという、それを確かめる意味でするテストと、いやきっと神様は答えてくださるはずだと思ってするテスト、大きく意味が違うわけですね。神様なんかいないんだ、答えてくださらないんだ、その証拠を見つけるつもりでするテストと、いや神様確かに生きて働いて答えてくださる、そのことを期待しつつも、でもちょっと疑いつつ試そうとするようなテスト、これ大きく意味合いが違うと思うんですね。でむしろ神様が答えてくださることに期待しつつするテスト、その場合本当に私たちの信仰は神様が答えてくださる時に強められていったり深められていくことがあると思うんですね。クリスチャンとして歩んでおられる方々はそれぞれ主が答えてくださった、ちょっと信仰を持って踏み出したときに神様が生きて働いてくださって、ご自身のことを私たちに表してくださった、そういう経験があるのではないか、そのような経験を通して、ね、信仰、私たちの信仰も深められてきた、そういうことがあると思います。ですから、あえて言いますとですね、本当に試すような私たちの不十分な信仰であっても、神様はそのようなことをも用いてくださって、私たちがより本当にしっかりと神様に立ち返って信頼していくようになるように導いてくださる、用いてくださるんですね。十節の後半以降、神様の祝福の約束がはっきりと書かれています。後半十節のところですね、ちょっと繰り返しになりますが、後半からですが、万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか、これを試してみようというわけですね。私はあなた方のために食い荒らすものを叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる、すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。主なる神様が本当に天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。主なる神様がこの食い荒らすもの、おそらくイナゴのような害虫ですね、そういったものから大地の実りを守ってくださるのかどうか、 不作にならないようにしてくださるかどうか試してみようというわけですね。しかもこれらのことは主なる神様があなた方が捧げたもの以上にそれよりもはるかに勝るものを大きな祝福としてあなた方に与えるというそういう祝福の約束でもあります。考えてみますと民が捧げるように求められているのは収穫などの得たものの10分の1であります。神様が与えてくださるものはあふれるばかりの祝福、はるかに多いもの、より多くのものが約束されている。民に求められている捧げ物は、あえて言いますとですね、10分の1、ごくわずか一部であります。でも民はその10分の1を惜しむように傷のあるものを捧げたり十分には捧げてこなかったということですね。で、先ほども考えましたがこの神様がですね、私を試してみようと言われるわけですが、このように試すとき、実はですね、神様を試すことにもなりますが、実際私たちの信仰も試されることになると思います。そしてこれ先ほど言いましたように本当に神様をある意味で試すことですが、生きて働いてくださる神様をより深く知っていく、きっと神様が答えてくださるのではないか、そういう積極的な意味での試練試みは結局はですね、私たちの信仰のテストとなって信仰の成長にもつながっていく、そういうことがあると思います。で、これはクリスチャンの皆さんそれぞれに経験があることだと思いますが、少しばかりですね、私自身の経験も分かち合わせていただきたいと思います。私はですね、九州の福岡で生まれ育ちまして、小学校そうですね、5年生くらいまでは私の父はKGK の主事、学生伝道団体の、奉仕者ですね、スタッフをしておりました。大学生に伝道するそういう働きをしていました。ですから、私の家の生計といいますか生活というのは KGK に捧げられた献金の一部で生活するそういう状況でしたので、それほど豊かではない。でもですね、不思議と必要が満たされてくる、本当に食べるものに困る、それほどの困ることはなかったんですね。不思議と必要が満たされて、で、ただそれはですね、家族として経験してきたことで、私自身が本当に私の信仰として捧げるということを問われたのはですね、大学時代ですね、はっきりと信仰を持って洗礼を受けたのは高校3年生して、大学に京都の方に実家を離れて出ていきまして、実家がその当時はですね、牧師になっていましたが、それでもそれほど豊かではありませんので、親からの仕送りはほとんど期待できないということで、奨学金とアルバイトをしたりして学費と生活費をやりくりしておりました。幸いですね、給付型の奨学金ももらえたので、なんとか授業料も少し免除されたりしまして、学費が払えなかったり、本当に食べるものがない、生活できなくなる、そういう困窮はなかったんですね。ただ、そんなに豊かではないので、やっぱり外食はそんなにできないなとか、大学生なのでいろんな付き合いがありますが、あんまり、どこでも行けるわけではないなというそういう生活をしていました。そういう中で、献金を含めですね、お金と時間をどう使うのか捧げるのか、それ実際に問われることになりました。自転車で行ける距離の教会に通っていましたので、それほどお金がかかるわけではないんですが、それでもですね、あまり豊かではないので、雨の日にバスに乗って教会に行くとちょっと往復で交通費がかかるなと思うこともあったり、なので本当に自分の時間とお金をどう使うのか、そういうのを問われることがありました。 で大学生なので、まあ、なるべくですねやっぱり自分が価値あるもの有意義だと思うものに時間とお金は使いたい、そういう気持ちもありました。でもちろん献金しないということはありませんでしたけれども、まあ、私の場合はむしろですね時間の使い方で問われることが多かったんですね。限られた時間、まあ、勉強もしたいし、なるべく自分のためになることに時間を使いたい、まあ、そういう中で教会の奉仕や交わりのためにどれくらい時間を捧げられるのか、まあ、それがこう問われるんですね。でそれはまあ捧げるということはこれ自分が持っているものが本当に神様から与えられたものだと本当に思っているのか、それが問われることであったと思います。何かですね自分のものだと思っているとやっぱり惜しむ気持ちになるんですね。これは私のものだからやっぱり私が好きに使いたい、そういうふうになるんです。でも本当に与えられているものだと思ったらいやもっと違うのではないか、そういうふうに問われました。実際大学私の大学生活4年間本当にですね不思議と、まあ、わずかに献金を捧げ10分の1の献金を捧げ教会での奉仕交わり関わりもありましたが本当に不思議とですね食べることにも困らず学費を払えなくなることもなく4年間無事に大学生活を送ることができた、まあ、そういうわけで私自身本当にある意味でわずかなもの時間もお金も全てではない一部を捧げてでもあふれるばかりの神様の祝福をいただくそういう経験ができました。同時にですねこの捧げていく中で私自身が与えられているものをどういうふうに捉えているのか受け止めているのかそれが本当に問われることになりました。進学校の4年間もですね似たような部分がありまして大学の奨学金の残りを、まあ、もしお金が足りなくなれば、まあ、そこから出そうかなと思っていましたがこの幾多の教会含めいろんな奉仕教会での支援献金そういったもので支えられまして本当に不思議と生活費学費を払うことができて奨学金の残りもですね、ほとんど減らずに済む、そういう生活をいたしました。このような経験を通して、やはり主に捧げるとき、やはり気持ちの面で問われるんですね。本当に喜んで捧げているだろうか、主からの受けたものの一部として本当に捧げているのか、それが問われることになります。いや、これは自分のものだ、自分だけのものだと思っていると、神様に捧げることはもちろんですし他の人に分け与えるということもちょっと難しくなったりですね出し惜しみをしたくなるそういうことがあるのではないかと思います。捧げるということで私たちを励ます御言葉がありますが一箇所旧約聖書ですね箴言の11章24節からのところを見てみたいと思いますがこれも聞いたことがある、私も何かの時に分かち合ったことがあると思いますが箴言の11章の24節ですね。旧約聖書1107ページですが箴言11章24節から気前よく施してなお富む人があり正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。で、この箴言の御言葉は、まあ、本当に、まあ、箴言にふさわしく知恵のある御言葉、知恵の言葉だと思います。で、これはもちろんですね、どんな時にも必ずこうなるということではないですが、でも私たちの見聞きしていることと、まあ、経験と一致することが多いのではないか、まあ、ここに真実があると思うんですね、まあ、これはもはや献金ということに限らずですね、いろんな場面でそういうことがあると思います。正当な支払いを惜しんでかえって貧しくなる、まあ、心が貧しくなるそういうこともあると思いますし、 まあ、実際に金銭的な面でも貧しくなる、 あるいはですね、ひどい場合には払うべきものを払わない、ある種の不正を犯してしまう、そういう危険があります、ね。まあ、そしてその不正の結果かえって貧しくなる、自分のものを自分のものとして握りしめていると結局はですね、それだけになって乏しくなる、そういう心理があると思います。むしろ他人を潤す人は、まあ、自分も潤されていく、これはいろんな面でですね、人間関係においても人との関わりの中でもこういった部分があるのではないかと思います。改めて今日の箇所、ね、マラキ書には10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、こうして私を試してみようとあります。神様の方からですね、私を試してみようと大胆に挑戦してくださっている、本当に神様が答えてくださるのか、生きて働いてくださるのか、祝福してくださるのか、それを私たちが試すとき、実は私たちの信仰も試されることになります。主に捧げるとき、本当に主から受けたものとしてその一部を捧げているのか、それとも自分だけのものだと、自分のものは自分だけのものだ、そう思って出し惜しみ捧げることを拒んでいるのか、私たちにはどういう姿があるでしょうか。先週も確認したことでありますけれども、この捧げ物、特に動物の犠牲などに関する旧約聖書の律法というのは祭儀律法とも言われまして、イエス様の十字架の贖いを経てもうすでに役割を終えている律法であります。それでもですね、新約聖書の教会は動物の犠牲を捧げる、そういったことはしていませんが、献金ということは続けていました。神様を礼拝するために、神様への感謝や信仰、献身を示すために献金をして、その献金を他の教会のために、生徒たちの働きのために、教会の働き人の必要のために用いる、そういうことを行っておりました。この献金に関する教えは旧約聖書のこの捧げ物、このマラキ書に語られていることにも十分つながる、通じるところがあります。献金についてのパウロの教え、一箇所確認してみたいと思いますが、コリント人への手紙の第2新約聖書366ページ、第2コリントの9章9章6節から読みたいと思いますが、新約聖書366ページ、第2コリント9章6節から、私が伝えたいことはこうです。わずかだけまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れます。一人一人、嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。先週新約聖書の中に献金の教えがある、でも献金というのは命じられているものではなくて、本当に神への信仰と感謝の表れとして一人一人が進んで喜んでするもの、そういうふうに新約聖書の中でも教えられていますし、特にプロテスタント教会、私たちの教会もそうですけれども、そういうふうに献金ということを受け止めてきたということをお話ししました。でこれがこの、パウロの献金についての教え、非常に有名なところでありますが、この箇所でパウロは、非常に貧しく厳しい状況にあるエルサレム教会、エルサレム教会の、信徒たちの必要を満たすために、他の教会、コリント教会などにも呼びかけて献金を届けようとしている、 そして献金を用意するように呼びかけている、そういう箇所であります。でまさにここでも一人一人がいやいやながらではなく、強いられてでもなく、心に決めた通りに喜んで捧げるように、そして神はそういう私たちの信仰にあふれる恵みを持って喜んで応えてくださる、与えてくださるお方であるということが教えられ語られております。私たちはどうでしょうか。どのような思いで捧げ物の献金をしているのか。やはり献金、私たちの信仰を試すものであると思います。私たちもいやいやながらではなく、強いられたものなく、心に決めた通り喜んで神様から与えられている、私たちが受けているものがですね、そもそも神様から与えられているものだ、そういう信仰の告白として主に献金を捧げする、そのようなものでありたいと思います。そしてその時に本当に私たちの信仰に生きて働いて応えてくださる、確かな祝福を与えてくださる主をより深く私たちも知っていく、試練を通して信仰が強められていくことになると思います。そのような信仰の成長、幸いを教えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い死なる神様、御言葉を通して今日も主へ励ましてくださることありがとうございます。このマラキ書を通してこうして私を試してみようとあえて主ご自身が言ってくださることを覚え感謝をいたします。本当に私たちの信仰は非常に不十分で不確かで、あなたを試すようなものでしかないかもしれません。でもあなたはあえてそのような不十分な信仰の私たちになお答えてくださる方であるということを覚え心から感謝をいたします。どうか私たちが本当に受けているもの、あなたからいただいたものとして感謝と信仰と献身の印としてあなたにお捧げしていくことができますように、そしてその時に本当に豊かに与えてくださる、祝福を持って臨んでくださるあなたをより深く知っていくことができますように、そのような信仰に私たちを生かしてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。